すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとにしなさい。あなた方を休ませてあげよう。私たち信じているものは安息に入ることができる。ヘブル書4章3節、私たち信じているものは安息に入ることができる。また主が私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、こう言われた。ここにいるキリスト者はその呼びかけに応え、主のもとに安息がある、主のもとに行きたい、休めるだろうかと思って言い出したなって、ある安息を感じていたという時があったかもしれない。でもあれ、今なんで私こんなに忙しいんだろうか、なんで私はこんなに今心休まらないんだろうか、なぜ不安の中にあるんだろうか、そういうふうなことを感じるときで、ああ、私たちはこの言葉に対してこう思ってしまう。休ませてあげようって言われた。安息に入ることができる、そう言われた。あ、それは終わりのときか。あの週末のときになったら安息が来る。それはロープがあるもんなんだ。やっぱり心休まなくて当たり前なんだ。じゃあ早く終わりしてほしいんだ。早く終わりを来たらせてください、というふうに願う。間違いじゃないんですけれども、でもちょっと違うところがあるんです。今日の2つの聖句、マタイの聖句とヘブル人への聖句、これは信じた私たちがやがて安息に入るとは言っていません。最後に入ると、なんかこう信じて長く時が経ったらやがて入ると言ってるわけじゃない。さっき言いましたように、私たちが死んだ後復活の時に安息に入るというのは、それは真実です。大きな約束ですし、希望です。力を与えるものです。終わりにはもう私たちも本当の平安と安息がある。それこそ、まあ、本当に力があるものと言ってもいい。しかし今はどうなんだ。それが今日のこの聖句は、今も死んだ後の復活の時だけでも、この今を、この今の世において主が安息に入ると宣言している。願いたいのは、私たちはこの聖句を、あ、もうやがて来る未来、復活の時だけということに当てはめないように、そういうことをして自らを今苦しめたり、もう諦めたり、貧しくしたりしないように、むしろ今神様が与えておられる霊的な裕福さを求めて、この聖句を人が書いた通りのものとして受け入れる。今安息に与えられる。そうすることで信じた私たちは安息に入る、入っていくということを実現してほしい。今日はですから、この安息って何なんだろうか、今を生きるキリスト者の安息は何なんだろうか、それを聞いていきたい。主なる神様は安息を制定されたんですね。安息日を制定されたということを、まあ、聖書に書いている。創世記の最初のところ、7日目、6日までに全部作り上げた後に7日目に安息を日として制定されたんですね。休息の記念として安息日を制定されました。もう仕事を離れて、言われてます。その安息日は、主ご自身だけじゃない、人もあらゆるものも、特に、まあ、主の民全員がですね、イスラエルの歴史を見ても全員が仕事を離れて休む、 守るべきものというふうにされました。なんでそういうふうに人もそういうふうに神様だけは休むっていうんじゃなくて人もそういうふうにさせたのかというと、それは神様がご自分の休息を覚えるため、記念するためだけじゃなくて人々にもその休息に預からせたい、そういうお考えがあったから。人間の幸せということについて神様が考えられていた、大きなお考え、理想というのは人が単に働くことができるというだけでなくて、働いて充実しているということだけじゃなくて休息も取る、これが神様の人間の幸せの中に入れている。私たちこう世界をざーっと見ていても、本当に驚くべき安らぎというのがあるのである。世界というのは社会じゃないんです。作られたものの中によくその安息というのを見ることができる。特に人の手が入ってないようなところ、山の中に入って、まだ未開なところかもしれない、自然の未開地歩き回ったとするならば、今危なくてそういうことできないと思うかもしれないですよ。そこにはいかに万物が安らかにしているということを見ることができるか、本当に見ること、いかに鳥たちは神様への賛美を歌う以外にほとんど何もしていない、あとはもう食べるだけ、飛んでるだけ、あとはもう口々に歌うだけ、そういうふうな姿を私は言われる。いかに小川そのものがこのせせらぎによって歌ってるだけか、他のこと何もしてない、主に流されて喜んでいるようにも見えます。でそういうふうにですね、人に触れられていない被造物のすべてというのがもうすごい深いですけれども、平穏と平安さの中で喜んでいるようにも見えます。漱石の物語の物語とか漱石の中で堕落、人がもう神様離れるということがなかったとしたら、世界は今もことごとく安らかなものであったと思います。人を悩まし続け、人を悩まし傷つけ、そしてそのロープを増し加えるような茨やあざみということもなかった、自然をも牙を剥いてくるような状態に人が罪を犯したからなったんだというふうに漱石は言っています。また私たちがですね、絶えず新しいエネルギーを求めてですね、人間のロークの重荷を軽くしようとして、新しいエネルギーもっと簡単にもっと簡単に、そういうふうなことをする必要もなかった。海疲れた死体からの汗や、もう疲労したもう頭が、脳みそがもう頭痛がしてズキズキ痛むようなことはもうなかった。大地の神様がご自分の休息を守られたのと全く同じように自らの安息を守っていたことであろうと、もう産むだけ産むだけ産むだけ産むだけ産むだけ産むだけということじゃなく休むということです。しかし罪が世に入り込み、その褒むべき休息の状態から人は落ちてしまった。世界も一緒に落ちてしまった。から今私たちに姿とこを見ると、なんだか世話して忙しく、息が切れてしまうような、そんな思いをするような世界を見るようになってしまう。それでも神様は、でも諦められない、諦めておられない。神様は私たちをそれに似た、最初の時と似ている休息へと引き戻しつつある。主イエスを信じた全てのものはその中に導き入れられる、あの原初にあった平安の中に導き入れられる。キリスト者にとっての安息日というのは神様が休まれたということを示す記念、そして自らの休息の形もそこにある。鳥を見なさいというふうに言った時、思い忘れてないでしょう、思い悩んでないでしょう、そこに休息の姿の秘密、形があるんです。この世界も、被造物も、キリストのうちに見出すことができる休みを絶えず思い起こさせる、 イエス様も船の中でもう私たち聞いてきました、船の中で嵐の中でも寝ておられたっていう話聞きました。ああいう休息ですね。私たちの世界もそうかもしれない。嵐巻き起こっているような中越が休まれているあの休息、そしてこの世界もそれを実は示している。そういうことを聞いてきますけど、私たちはまず第一に神様の休息ということによって示されている素晴らしい形によってこの安息をもうちょっと深めて聞いていきたいと思います。創造の時、創造創世記の中で創造しました。この6日、6日経った後で取られた神様の休息というのは信仰者が受け取る安息に似ています。というのもそれは完了した一つの御業について語っていた。あの時ですね、あもう全てが成し、全てがもう終わった、全て完了したって言って終わったんですね。6日までに極めてよかった、もう全部完成した、そうして技を終えられた。仕上げるべきものは何も残っていなかった。神様は世界にその存在の完全な調和をなすために必要な一切の被造物をもうすでに置かれていた。本当に調和しているものをちゃんと完璧に置かれていた。何者にも欠陥はなく、何者にも何者も欠けていなかった。創造の技は全てその時6日目に完了していた。それゆえ神様は休まれた。何か残っていて、残し手を加えなきゃいけないところが残っていて、それ心配しながら時が来たから休もうって言ったじゃない。全部を終わった、だから休める。これ私たち実はそう、何か残っていると休めない、それは実際のところであると。心に次のこのことがあると、本当の休みが休みにならないっていうこと、それはあると。神様も完全に終えられてから休まれた。キリスト者はじゃあこのような状態に至ることができるか。仕事に関して全部を完璧にやってすぐ休もうということはないと思う。でもある私たちにはもうすでに完了している御業というのがあります。キリスト者は自分自身の救いに関しての御業はもう完了しています。それを知っています。キリスト者は自分でそれを成し遂げようとしたかというと、そうではありません、ね、自分でしたわけじゃない。自分でしたとしたら失敗していたことです。またその一部分でもその自分がしたということであれば、それは決してできなかったではないでしょう。しかしある罪人がイエス様を信じた瞬間、その人はカルバリの十字架からあの嬉しい言葉、全てが終わった、全て完了した、全うした、イエス様が言ったあの言葉がですね、自分に鳴り響く。あ、自分のことに関しては本当はもう全部完了したんだということを受け取ることができ、自分の罪の許し、贖罪が完璧であること、で私たちがもう良いものとして認められるために必要なその義というものがもう完成しているということ、私たちの祝福というのがもう確保されたということ、そして私たちが地獄の門の前にいたとしても、中に入ってたとしても、神様の御座に引き上げるための必要な一切のことがもうイエス様によって完了しているということ、愛する兄弟姉妹たち、覚えておいてほしいこと、それはあなたは今部分的に救われているのではなくて、全てにおいて救われているという、今あなたが着ている、今日着ているキリストという名の衣はあなたの身を部分的に覆っているのではなくて、頭から爪先、足の爪の先まであなたの全体を覆っている。 救い主があなたに与えておられる洗いというのは、あなたの体のどこかの汚れの染みの一部を洗い落としたんじゃなく、あの過去の出来事の一つの汚れを落としたのではなくて、全部全身器より、あなたの人生の全て、その全部の汚れから清められている。そして私たちはこのイエス様のですね、御手から受けたその救いの御業を私たち与えられたんだ。それを眺めるとき、私たちは神様が休息されたように休息して読む、あ、もう成し遂げられているんだという一つのことは、私たちはここにしかないというふうに言ってもいいかもしれないけれども、私の救いのことに関してはもう完了しているんだ、アーメンと言って休息して見ることができる、休むことができる一点はここにあります。また神様が安息日を守られたように、長くこの安息日を守っていい、一回だけじゃない、ずっとこのことに関しては休み続けている。神様が休まれたのはその創造の御業が完了したからであって、からであります。私たちが休んでいいのは、私たちの救いの御業がまた完了しているからということがあるんです。このことをじっくりと聞いていくときにですね、私たちはまた知らされることがある。神様の大いなる安息っていうのが、すでに完了した御業に結びついているだけではなくて、神様の聖なる清さとも非常に密接に結びついているということです。安らぎを得るということには、やっぱり清さが一緒に必要とされるんです。罪は神様との関連においては考えられないです。罪と神様が一緒にあるということは考えられない。まことの安息においても罪とそれが結びつくということは考えられないということがある。安息と罪は同居しない。というわけで、まことの安息日を設けるためには、その日をやっぱり聖なるものとしなければならない。清くすることがなくてはならない。聖なる日とならなければ、清い日とならなければ、安らぎのある日にはなり得ない。たとえ人々がですね、休む日というか、娯楽にそれを費やすことで休息を得られると言ったとしても、それは本当は役に立たない。それは決して本当の安息にはならない。本当の安息は、やっぱりこの清さの中にしかない。神様があなたを清く聖なるものにするにつれて、あなたは休ませられる。私たちが聖化されていけばいくほど安息が深まっていくということがある。あなたを完璧に清くしてくださったとき、あなたは本当に完璧に休まるということがあるであるでしょう。清さと安息というのは結びついたものだ、覚えておいてください。そして第二に、私たちが聞きたいのは、私たちの経験からですね、また神様の民、神の民の全般の経験から、この安息を見ることができます。私たちはもう神様に対する一切の怯え、また過去の罪ゆえの一切の恐怖に関して、そこからもう解き放たれて安息に入っていく。私たちはほんのしばらく前までは、私たちの諸々の罪は私たちを大いに怯えさせておりました。してたらこんなことで裁かれるんじゃないだろうか。私たちは神様がそれらゆえに私たちを罰さなくてはならないと知っており、それゆえ安らげなかった。しかし、そうした罪はその時は私たちの心を騒がせていましたけれども、私たちはすでに許されており、私たちは御子の死によって神様と和解させられている。そして今信じた私たちは、この罰に対する何の怯えも、必ず来たる見怒りに対する何の恐れもない。そのような点でも私たちは安息に入っています。何か私クリスチャンになってこういうことして裁かれるかもしれないから自分を正さなきゃいけない、自分こういうことしてるから将来 最後の審判の時にやっぱり滅びに定められちゃうかも、滅びに置かれちゃうかもしれないから投稿しなきゃいけないという、そういう心の騒ぎからは私たちはもう解き放たれている。そういうところにも心配しなくていい。もしそれがあったらこの世では安息に入れない。その罪のために主はもう命を捨てられたって、下にかけられたって聖書は語っている。次に、私たちは未来についての一切の恐れに関してももう安息に入っているに言えると。今の世界を生きるときに受ける何らかの苦難については、私たちは神様がそれを私たちの益となるように覆してくださるということを知っています。死の苦痛について言えば、主が死の影の谷においても私たちと共におられるということ、私たちをそこでも支えてくださるということ、何があっても見捨てないということ、この未来の時に起こること全てにおいてもそうなるということを知っています。また死の後に起こるだろう何者が起こるだろう事柄全てにおいて私たちは恐れません。というのも、もうイエス様がこうおっしゃっているからです。父をお願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください、私の栄光を彼らが見るようになるためです。どこにおいてもイエス様、イエス様が父なる神様をお願いしているんですね。どこにいても私と一緒におらせてください。だからこの先私たちが見捨てられるということはない。私たちはいかなる裁きの恐れからも解放されている。というのも、神様がもうこの人は正しい、やってる行いとか関係なくイエス様において正しいというふうに認められた人々、そして栄光に預からせてくださる人々を誰が罪に定めようとするでしょうか。私たちの過去の罪に関する一切の怯えはもう私たちのもとから永遠に消え去っている。全ての罪に関して私たちの魂は生まれたばかりの子供のように安らいでいるとか言う。私たちはイエス様の尊い血によってそれからも清められている。くどいようですけどそうなんです。ここに安息があるんです。また今の私たちは私たちの以前の罪深い行いの一切からの安息を得ています。かつて私たちは自分自身の、主人の横島な浄土の横島の奴隷というかですね、そういう欲の奴隷であって、それに従って務めを行うためにですね、サタンによって、欲望によってですね、あちこちへもうせき立てられていました。こういうことを私求めてこっちばっかりに神様のことを忘れてですね、したいことする、私もこうしたいことする、そういうサタンの支配、罪の支配、そういうところから御子は私たちを自由にしてくださいました。前はその欲が行動原理だったかもしれない。もう何でもです、認められたいでも何でも、肉欲とかいうことだけじゃない、いろんなさまざまな、それが行動原理だった、つまりそのもとで支配されていた。しかし私たちはもうそこから自由にされている。今主の私たちはそこに生きている。逆に言えばですね、今主が一番憐れんでおられる人たちっていうのはやっぱり自分で自分を救おうと技を行っている人たちです。救いを得たいと必死になっている。それなんとか認められたら自分はなんか心が跳ね上がってですね、救われた気分になるんじゃないだろうか、自分でなんか努力して修行して救い、なんか命という救い得られるんじゃないだろうかと必死になっている。自分にその可能性を求めているという人、その人が一番主がやっぱり憐れんでおられる。伸ばされている手があるのに、掴めば引き上げられるのに、そうなのに永遠に頂上に到達しない壁をこう登ろうとずっとしている人たちがいる。もうそこに手があるのに見ないで登り続けて、登り続けて疲れて、最後もう登れる力もなくなっていく。 主イエスを信じる人は自分が救われているということを知っており、自分を救おうという努めることはもう何も必要なくなっています。その行いは、それに必要な行いはなされており、もう永遠にもうそれはなされている。だからそこにおいて必死になったりしてあえがなくてもよくない。しかし今私たちがもし技を行うのであれば、それは永遠の命から出るものであって、永遠の命のためにということをするのではない。私たち今何かを行う、神様のために行うのは救われているからであって、救われるためにそれをするのではない。今私たちは自分の行う何らかのことによっていかなる功績を勝ち取らなくてもいいということを知っています。やったことで何か功績を立てなくていいと知っています。今私たちが行わなくてはならないことがあるとするならば、あるのならば、すでに完成されたこの救いを、もうそれを成し遂げてくださった神様に対する私たちの感謝を神様に表明すること。ですからこの場にいる多くの信仰者たちはこう言えるものと、まあ、思いたいと。自分たちは今やもうあらゆる野心的で、まあ、不満を抱かせる労働から放たれて、私たちは安息に達している、そう言いたい。世俗的な人は決して満足はしない、満足がない、常に今の自分よりも偉大になりたい、賢くなりたい、飛んでいたい、高みにいたい、そういうふうに、それは満足はどこまで行っても満足できない、充足されない、だから疲れる。しかし主イエスキリストを信じている人は、神様がお望みのことを自分にどう行っても構わないと感じている、ここまででもいいっていうようなことが分かっている、たとえ貧しくとも高くなくとも低くとも、主を信頼する者たちは少なくともパンと水は与えられると約束しておられますから、そのことで主を褒めたたえますし、低いまま人生がこの生きている世が終わったとしても、私はその先で本当に主のねぎらいを受けるんだということを知っていますから、この人生において死ぬ時までに一番ピークを持ってかなくていい、そういう満足を求めなくていい、そういうとこから解き放たれて安息にいるというふうに言える。ここに安息の秘密がここにあります。信仰が成長するというふうに言いましょうか、成長すればするほどやっぱ安息も大きくなります。私たちの信仰が主を忘れ出し、私たちがやきもきし、気にやみ始めるとき、私たちの安息がたちまち消え去ってしまいます。栄光に富むのは、褒むべき祈りの力によって重い患いを免除されて生きるということです。あらゆる問題を神様のもとに持っていき、それを神様のもとに置いてくることができるということです。持っていくことは私たちします。祈りの中でこういうことは彼らはっていうふうに言います。でも置いてくることができるか、持っていきはする、置いていく、置いてくる、これがかなり、まあ、難しいことでもあるけれども、ここに秘密がある。私はそういうことをすることがいかなる意味を持っているか知っています。でも時として教会にも課題があります、まあ、家庭にも課題があります。いかに努力してもその努力が悪いものになるということがある。いかに自分でやろうとしても、祈って今祈ったっていうだけでも、でもやっぱり自分にしがみつきながら努力してやってる時、とうとう私はそれを神様のもとに持っていき、こう言った、主よ、私はもはやこの問題についてもう無理ですって言うと、もう思い悩むこともしたくありませんっていうぐらいですよね。私はこれをあなたのもとに置いていきます、あなたの好きなようになさってください、置いていく、そういうこと。そして私は自分が酸っぱいと手を切る。そういう時は常にその問題が解きほぐされるということに気づかされます。で、気づかされていきました。私たちが全く本当に神様に信頼しようとするなら、常にそこに脱出の道がある。 逃れの道って言ったらいいでしょうか、脱出の道がそこにあるんですね。持っていくだけじゃダメ、置いていく。信じた私たちは安息に入ることができる。今日御言葉が言っている、安息に入る。キリスト者の安息はその信じることにやっぱり関係している、依存しているというふうに言うと、その事実をまさに強調したいと思います。さっきのこともそうです。あなたが安息を得るのは何かことを自分で行うからではなくて信じるからです。キリストにある兄弟姉妹、私は切に願うのが、この信じるということを固く保ってほしい。多くの事柄があなたを誘惑し、自分の経験によって生かせようとします。生きさせようとする、自分の感情によって生きさせようとする、自分の頭に蓄積したその知識でどうにか生きさせようとする、自分の主従の恵みや業績によってこれまでこういうふうにしてきた私のこういうところってところで生きさせようとする。しかし聖書の中で何度も何度も繰り返されている一文がある。ロマ書、義人は信仰によって生きる。信じていることによって生きているんですね。義人は自分の力によって生きるって言ってない。義人は信じることによって生きるんだ。あなたが他に頼っているのならば、また自分に頼っているのならば、決して安息はない。ただ主にこそ安息がある。安息を得るというのはやっぱり自分が無であるということを知るということになります。ただキリストに寄りすがっている私たちということに安息が見えてくる、がある。これは人間の経験上もわかるかもしれません。多くの人間にとっても無常の安息ということを感じていた時というのは、母親の胸に抱かれて自分の命を養うものを親から与えられている時、抱かれて与えられている時、そうじゃないと、もうでも家庭にあって親のに養われて生きる時、そういう時に安息というのがそこにあったということがありましょう。ですから神のいかなる子供たち、神の子供たちにとっての無常の安息さというのは、無常の安息の時期というのは、ただ幼子のようになって自分の親である神様の御胸にぶら下がって、自分の必要とするものを一切、愛と命という、永遠の泉からいただくということです。神様からその命を養うものをいただくときというのが私たちの安息なんです。それは礼拝のこの言葉を聞いているときも一つの恵みの安息です。そして聖餐に預かっているときというのもまさにそうなんです。でも礼拝に限定されることじゃないです。生きている時も主の御言葉に触れて、主によって生かされていた、主の恵みに生きているという時、主に私は頼って生きている、養われていると分かった時に安息はある。自分がこうできたということは誇らしいと思うかもしれないけれども、その次の一歩前に出たらもう安息消えてます。でも主が私をこうさせてくださって、こうに導いてこうなったんだというのは、その次ももう主に委ねて安息のうちを歩むことができるようになるんです。幼子のようにっていうふうに言いました。何もできない子供のようにって言いました。こういうことを思うとき、私たちはこのパウロの逆説の言葉を私たちは口にできる。私が弱いときにこそ私は強いんだ。私は愚かだけれども神が私の知恵であられる。私は全くの何にもできないものだけれども神は私の全ての全てであられる。これこそ信じることによって入る安息の道です。安息の歩みです。私の全ては神様です。最後ちょっと語りたいと思います。愛する方々、私はここで最後の最後に矛盾するような言葉に聞こえる言葉を口にします。この安息っていうのは力尽くして苦労労苦することと両立するものです。それはですね、ヘブル人への手紙4章11節この後のところです。使徒はこういうふうに言ってます。従って私たちはこの安息に入るように努力しようではないかと言ってます。 これは異常な異常の言葉のように聞こえます。散々委ねるって言ってたのに努力しようではないかっていうか、何が言いたいのか、これこういうことだと、こういうことでしょう。力尽くして力尽くさないように努めようではないかということです。これだと思う。力尽くして、これも矛盾してると言われたらそうかもしれない。力尽くして力尽くさないように努める。私たちの傾向は何かを行おうと努めて自分を救おうとすることです。ここに安息はないと言ってきました。ですから私たちはそうした傾向を抑えつけて、自分から自己から目を離してキリストを見なくてはならない、そういうことは分かると思う。見なくてはならない。あ、そういうふうに自分をそうじゃなくてキリストを見よう、キリストにしよう、キリストに集中しよう、そういうことをしなさい言ってるのかというふうに思います。しかしここで私たちが思うのは、努力したって抑えつけられないっていうところが出てくる。目を離してしまう、そういうふうに自分で心で思いだって思っても、そういう目を、それでも目離してしまう、そういう現実がある。ですから私たちはそこで聖霊なる神様に力を尽くして頼り尽くすんです。自分、その自分を変えるのは、自分を作り変えてくださるのは、最も近くあってくださる友です。聖霊なる神様、その方が変える。だからその方に力尽くして頼るんです、ね、あなたがその一遍でも自分で努力しようとするならば、それは成し遂げられない。御霊と共にでなければイエス様すら見えない。その御霊に頼り尽くすこと、あらゆる自己信頼からきれいに逃れ去るように御霊に頼り尽くす。御霊はですね、自分のあらゆることを知っています。自分が分かってないことの苦しみすらも御霊は知ってくださっています。その方に頼り尽くす。あなたの悔い改めにおいても、決して自分の後悔の力でそれをしないように、あ、悪いことした、だから、あ、自分の悪いことした、もう決してもうしないようにしようという心ではなくてですね、そうじゃなく御霊に、神様の方に向けてもらうというふうに力を尽くしてもらう。またあなたの信仰において、自分の信仰に頼らないように、しむしろ主イエスだけにより頼むように御霊に力を尽くしてもらう。あなたが自分の後悔の思いにふけり、救い主を忘れ始めるとき、あなたの悔い改めではなくなってしまう。力尽くさないように、聖霊に力を尽くしてもらうように、私たちはその一点にしがみつきたいんです。私たちができる、能動的に力尽くすことがあるとするならば、それも御霊と共にあることは間違いないんですけれども、できることあるとするのならば、神様があなたのためにしてくださった全てのことについて、あなたの感謝を神様に示すため、ここに力尽くす。また人々に対するあなたの愛を示すためにも力尽くすのがいいと思います。私たちが安息に入るというのは、それは私たちがもはや何もしなくなるためではない。私たちは、私たちの主イエスキリスト、こう言われました。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。神様は天で休んでおられるんですけれども、働いておられる。天国は安息の場所なんですけれども、怠惰の場所ではない。そこにはなおも、そこでなすべき、まあ、聖なる取りなし、賛美があるのです。愛する兄弟姉妹方、完璧に救われている兄弟姉妹、私たちが力尽くすこと、それは自分で自分を救おうと今もしているその人々をキリストの前に届けるということです。御霊と共に、そしてイエス様に対するあなたの愛を示すために、イエス様、私はあなたを愛していますということを示すために、その失われた羊の何頭かをイエス様のために見つけるように努める。すでに安息に入っている兄弟姉妹たち、完了した救い、もう私は救われているというその壮大な恵みをですね、もうこの人類、全人類に対して示したいのであります。切に願いたい、立ち上がって示したい、 自由の神の子供たちが怠け者でないということ、もう救われた神の子供たちは怠け者じゃないんだということを示したいのであります。神様に対する感謝という動機がですね、自分で自分を救おうとするそういう利己的な動機よりも気高いんだっていう、神様に救われたっていうことの方が大きいんだっていうことを示したいんですね。今言います、要は自分で自分を救うっていうことが素晴らしいというふうに声高く言ってます。違う、主に救われたことが素晴らしいんだというふうに言って、そういうふうなことを示したいので、もしここでなおも自分で自分を救いたいというふうに思っている人がいたのならば、行って自分のために働いたらいいと思う。いくらそのために労苦して、いくらそのために働いても労苦しか生まれません。疲れます。そこに休みはない。安息はない。永遠に続く高い壁を誰が登りきれるでしょうか。そのあなたはやがて疲れて進めなくなるだけじゃない。落ちてしまう。しかしあなたがその壁を登り始めたその最初の時から主は御手を伸ばしておられます。もう登り始めようと思ったその最初から、まあ、もう始める前からももう御手伸ばされている。この御手にこそ安息がある。この御手に引っ張られて抱きしめられたそこに安息がある。抱きしめられて食べさせられてそこに安息がある。ここに救いもある。愛があります。ここに休みがある。自分で自分は救えないんです。主のもとに来なさい。もう意味わかんなくても、わかんなくてもいい。ここに来なさいと主は言われている。愛と休息がここにある。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。イエス様、今日手の差し伸べられてお祈りいたします。父よ、父の安息に私たちが今預かっていることを感謝いたします。安息なし、休みなし、平安なしとつぶやいてしまう私たちがおりましたことを主懺悔いたします。本当に働きの中でもう疲れ切ってしまって、もうあなたを抜くことすらもできなくなってしまう、誰かと交わることも億劫になってしまって、ね、枯れ切ってしまっている私たちの存在と魂があります。その私たちの存在の中には主のもとに自分を顔を出すだけで預けていない私たちがあり、自分の問題をあなたにつぶやくことあっても置いていくことができない自分たちもありました。今主よ、どうぞ私たちのすべてを本当にあなたに預けることができるように、私たちの日常のすべての課題、問題も関係もトラブルも何もかもすべてあなたに預けることができますように、空の鳥を見ようと主は言っておられます。この世界にあなたの安息の姿が形として現れていますから、主をもう一度それを見つめながら、また御子において示されている安息を見つめながら、もう一度あなたにある本当の平安を私たちキリスト者が味わって喜んで、ここに安息ありと、ここに救いありと、声高らかに歌って進み行くことができるように、そこに救いがない、そこは疲れしかない、自分で自分は救えない、自分で自分を救おうとしている者たちに主よ、厳しく告げるのではなくて、ここにこそ安息があるということを示していく者と探しめてください。安息の中で喜んであなたを賛美し、祈りつつ喜んで賛美し、あなたと喜んで歩むことを得させてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 賛美歌